唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に、栄光がとこしえにありますように。世々の先に道地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに、栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に、栄光がとこしえにありますように。人類を深く愛し、救い主御子イエス・キリストをこの世に使わされた全能の神よ、御子は私たちと同じ肉体を取り、己を低くして死に至るまで、十字架の死に至るまで、あなたに従われました。どうか私たちに恵みを与えて、御子の苦しみの模範に従わせ、またそのよみがえりに預からせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは、礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救いえないかのように絶望して、あなたを怒らせ隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の道からによって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。 アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄えのために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一心情を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、私たちはあなたの御言葉を喜びます。それを愛します。あなたの御言葉を求めて両手を挙げ、あなたの教えに思いを潜めます。あなたはそれを待ち望むようにしてくださいました。高ぶる者は人を欺ります。しかし私たちはあなたの御教えからそれません。それこそ私たちの慰め、私たちを生かす力です。今日も主イエスを愛し、十字架を愛する者たちにあなたにある平安と幸いを教え、お与えください。自分の罪、あなたの御前での咎のため悲しむその清き心の者に、あなたの御顔の光を照らしてください。あなたの光のうちに歩み続けるものとしてくださいますように。神様、御子の御受難を覚える時を過ごしています。あなたは人をまっすぐに生きるものとして作られました。しかし人は罪の中を生きるものとなりました。御子が代価となって死ななければなりませんでした。再び生きる復活の望みをお示しくださいました。人の生きる道を示してくださいました。この感謝の思いが一人一人を捉え、一人一人の時を捉え、ますますあなたの御子の似姿へと導かれる力となりますように。聖霊の豊かな助けが教会一人一人に注がれますように。今日は この礼拝において役員の任職式があります。新しく任じられる役員をお支えください。特にあなたの御言葉にある知恵と知識、力を帯びていけますようお導きください。移り変わりの激しいこの時代、霊を分別する賜物を教師に、また役員にお与えくださいますように。全教会があなたの御言葉にあって一つとなり、主イエスに向かって成長していくことができますようにお支えください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光を永遠に。アーメン。
聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙第16章25節から27節、新約聖書298ページです。ローマの信徒への手紙第16章25節、神は私の福音、すなわちイエス・キリストについての宣教によってあなた方を強めることがおできになります。この福音は世々にわたって隠されていた秘められた計画を掲示するものです。その計画は今や表されて、永遠の神の命令のままに預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため、すべての異邦人に知られるようになりました。この知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光が世々限りなくありますように。アーメン。
2018年の5月からこのローマの信徒への手紙の公開説教を始めて、今日が最後の部分になります。5年ほどかかりましたが、毎回毎回私自身がこの手紙の言葉に励まされ、教えられ、新しい感動を与えられながら語ってくることができました。そのことを心から感謝しております。この手紙の著者でありますパウロ自身がその最後を神様を賛美する言葉で終えています。この手紙を書き続けてきて、私たちの救いのために神様が主イエスを通してどれほど大きなことをしてくださったかをこと細かく明らかにして、彼自身神様を賛美しないではいられなかったのだと思います。その思いを私たちも受け止めたいと思うのです。この賛美の言葉は私たちの聖書では27節に書かれています。 この知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。これが最後の賛美の言葉です。しかしながら、もともとの言葉でありますギリシャ語でこの箇所を読みますと、実は25節から27節まで切れ目のない一つの文章になっているのです。つまり今日の箇所の全体が神様を賛美する言葉なのです。で、神様を賛美しながらその理由を一つ一つ挙げていくので、それで長くなっているわけです。神様は私の福音によってあなた方を強めてくださる。その福音とは世々にわたって隠されていたもので、それが今や表されて全ての異邦人に知られるようになった、まあ、そういう説明の言葉がずっと続くんです。ところがそれを日本語に訳して一つの文章にしようとしますと、とても分かりにくくなります。まあ、それでいくつかの文章に区切って翻訳をしているので、本来は今日の箇所全体が神様に対する賛美の言葉です。この手紙を書き終えて、これだけ長い賛美の言葉を書かずにはいられなかったのだというふうに思います。で、この手紙は決して分かりやすいものではないと思います。一度読めば全部分かるという、そういう性質のものではありません。以前にもお話ししたことがあると思いますが、私がこの手紙の連続公開説教をしましたのはこれが2度目です。最初の公開説教は今からおよそ20年前になりますが、2002年から2003年にかけて行いました。で、その時にこの最後の箇所で語った説教の原稿を読み直してみたんですが、そこにはこの手紙はもう一度丁寧に解かなければならないと書いてあります。ずっと説教してきて、まあ、それが終わったばかりなのに、そこですでにもう一度語らなければならないと言っているんです。まあ、語りきれていないことや捉えきれていないことが多くあると、まあ、その時点ですでに分かっていたわけです。で、今回2度目のチャレンジをしてみて、まだ全部を語りきれたとは思いませんが、それでもこの手紙の中心部分、一番大事なところは捉えてきたと思いますし、語ってきたと思っています。今教会の中で有志が集まってこのローマの信徒への手紙を読み続けているグループがあります。カレブの会というグループです。で、毎週一度自分たちだけで少しずつこの手紙を読んでいます。で、こういうグループがあるということはとても良いことだというふうに思っています。自分たちで聖書を自主的に読もうという、そういう姿勢は信仰者にとっては必要なことです。そうやって週に一度オンラインで集まってこの手紙を読んで討議をして、疑問に残ったことをメールで私に送ってこられますので、それに返信をするということをもう何年も続けています。毎回必ずわからないところや、まあ、理解できないところが出てくるわけです。で、世話人をしている方がメールの中で、この箇所は理解が困難ですとか、この手紙は難しいですということを時々言ってこられます。そうだろうなと思います。でも難しいと感じるのには理由があると思います。この手紙の中心部分をきちんと捉えきれていないということです。で、これは聖書のどの箇所でも同じなのですが、いろんなことが書いてあります。でも書いてあることがみんな同じ重さを持っているわけではありません。その中に中心となる部分と枝葉の部分があります。もちろん枝葉の部分も大事です。一本の木には幹と枝葉があるので、枝葉がなかったら木にはなりません。ですから枝葉の部分は軽んじることはできませんが、でも中心にあるのは幹の部分なんです。そこがきちんと捉えられると、枝葉の部分もきちんと整理されて全体が捉えられるようになります。まあ、そうすると分かりやすくなるわけです。 その会に属しておられる方々も地道な学びを続けていけば、この手紙の9章の部分が捉えられるようになると思いますし、そうすればもっと分かりやすくなると思います。で、そういうこととの関連で注意したいことは、パウロがこの手紙に書いたことを私の福音と呼んでいることです。それはすなわちイエス・キリストについての宣教だと言っています。これはイエス・キリストについての説教と言ってもいい言葉です。自分がイエス・キリストを説教してきた、そこで語ってきたのは私の福音だというのです。借り物の福音ではない。どっか自分から遠いところにあるものではありません。私の福音です。私自身が生かされ支えられてきた福音です。この手紙に書いてきたことはそういうものだとパウロは言っています。で、この私の福音についてもっと丁寧に語っている箇所が、同じパウロが書いたコリント信徒への手紙1の第15章にあります。そこでこう言うんです。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。これがパウロが最も大切なこととして伝えていることです。枝葉の部分ではない福音の中心部分です。でも皆さんにとって何一つ新しいものはないのではないでしょうか。何度も聞いてきたことでしょう。内容的に言いますと、今週とこの次の日曜日に起こったことです。受難週とイースターに起こった出来事です。私たちは毎年これを祝っています。もう耳にタコができるぐらいその話を聞いてきたという人もいると思います。でもこのことが皆さんにとって私の福音と言えるものになっているかどうか、これこそが私の慰め、これこそが私の希望、これこそが私の福音と心から言えるでしょうか。以前にどこかでお話をした記憶があるので覚えている方もおられるかもしれませんが、だいぶ前に一度だけこの教会を訪れて説教をしてくださったトローガーというアメリカ人の神学者がおられます。残念ながら昨年の4月に亡くなられたんですが、で、彼がアメリカのイェール大学でティスデールという女性の神学者と一緒に説教学を教えていた時の記録を説教ワークブックとして出版いたしました。とても良い本で、日本の説教者の助けになると思って私がそれを日本語に訳しましたところ、それが今度日本キリスト教団出版局から本として出されるということになりました。で、その中に説教者は自分の信仰の中心にあって自分を支えているものをきちんと自覚していることが大事だと書いてあります。で、そして二人の先生がそれぞれ学生たちに対して、自分の信仰の中心にあるものを語ってみせてくれているんです。その中でチスデール先生が次のような話を書いています。彼女が若い時に癌になって闘病生活をした。それは自分が死ぬべき存在だということを改めて、いうことに改めて直面させられた経験だった。で、その時自分は病院の中で死の影の谷を歩くような日々を送ったと彼女は言っています。厳しい闘病の生活を送った。で、そういう日々をどうやって生き抜いたか。彼女は毎日朝早く太陽が昇る前に起きて暗い中を病院の中にあるサンルームに行ったと言うんです。そこで夜明けを待つ、そして太陽が昇るのを見る、それでも日は昇る、そういう事実を確認する。毎日その事実を確認しながら 自分は闘病の日々を生き抜いたんだとそう言っているんです。もちろん自然現象としての日の出を言っているのではありません。彼女ははっきりと自分を生かしたのはイースターのメッセージだと書いているんです。主イエスはよみがえられた、そのことです。この世の罪のために捕らえられ十字架で殺された主イエスはイースターの朝によみがえられた。その時闇を突き抜けて光が輝いた。死が最後の言葉を持っているのではないことを神様が示してくださった。それが彼女を支えた。死の影の谷を歩くような日々、死に脅かされるような日々を希望を持って生き抜く力を与えたんです。でもその希望は自分の病気が必ず良くなるという見通しがあっての希望ではありません。そういう希望なら信仰がなくても持つことができます。彼女の場合はそうではありません。ひょっとしたら自分の命はここで終わるかもしれない、この病院が自分の人生の終わりの場所になるかもしれない、そういう可能性を見ながらそれでも希望を持つ。死ではなくて復活が最後の言葉を持っているんだと分かっているからです。主イエスの復活がそのことを示してくださっているからです。今週から来週にかけて私たちが覚えようとしていること、お祝いしようとしていること、そのことがこの人を支えた。それが日はまた昇るという短い言葉で言い表せる彼女にとっての私の福音だったんです。私の福音は私を支えるものです。生きている時も死ぬ時も私の慰め、私を慰め、私を強めるものです。パウロは神は私の福音すなわちイエス・キリストについての宣教によってあなた方を強めることがおできになりますと言いました。それは本当だとこの一人の女性が証しをしてくれています。そしてそれと同じ証しを私たちもすることができる。私たちもまたイエス・キリストについての説教を私の福音として聞いているからです。私たちもたびたび暗闇を経験します。それは健康上のことであったり、家庭や職業のことであったり、教会の中のことであったりします。まるで希望が見えない、暗闇の中を歩かなければならないようなことを経験します。あるいは今この世界を恐れの中にあります。コロナの蔓延は収まりつつありますが、核戦争の恐れは依然として続いています。ますますその恐れが大きくなっているように見えます。そういう恐れに支配されそうになりながら、でも私たちは来週イースターを祝うんです。主はよみがえられたというその出来事をお祝いする。それは単に死んでしまった一人の人がよみがえったから嬉しいということではない。この世界には神様がおられるということを示す出来事だから、私たちはそれをお祝いするのです。この世界は人間が支配しているのではありません。神様が支配しておられるんです。その神様が罪の暗闇を突き破るようにして主イエスをよみがえらせてくださいました。私がいるんだということを明らかにしてくださいました。だから私たちには希望があります。私たちの生活に何があろうと、この世界に何が起ころうとも、私たちには希望があります。そのことをお祝いするのが、それがイースターのお祝いです。そこで私たちが祝うこと、すなわちイエス・キリストの出来事について、パウロはここで 世々にわたって隠されていた秘められた計画を掲示するものだと言っています。この福音は今まで隠されていたんです。神の民として選ばれたユダヤ人たちにも隠されていました。でも今、預言者たちの書いたものを通して異邦人に知られるようになったと言っているんです。しかしながら、このことは単に神様がご自分の心の中にあることを私たちに知らせないで隠しておられたということではないと私は思います。神様のお考えの奥深さ、それは到底私たち人間が知り得るものではないということを示しているものだと思います。私たちのようなものを救ってくださるために、私たちのように不信仰で不誠実で傲慢で強情な、そういう人間を神の民としてくださるために、神様がこんなことまでなさるとは、私たち人間の想像を超えていたことです。多くの人にとって神様は自分を守ってくださる方、困難な時に助けてくださる方、正しい生き方をすれば受け入れてくださり、そうでなければ捨ててしまわれる方という、そういう認識を持っていると思います。もちろんそれが間違っているわけではありません。確かに神様は私たちを守ってくださいますし、助けてくださいます。正しい生き方を喜んでくださいます。でもそれだけではありません。そういう神様であったならば、あるいは神様がそれだけの方であったならば、常識的に理解できる、誰でも理解できるんです。でも聖書の神様はそういうところを突き抜けてしまっていらっしゃる。徴税人でありましたレビを弟子になさった時に、主イエスは、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためであるとおっしゃいました。罪人を招くというのは、つまり私たちのように不信仰で不誠実で傲慢で強情で救いようのない人間、神様に捨てられて滅んでしまって当然の人間を招いてくださるということです。そのために尊い神様の一人子である方がこの地上に来てくださって、十字架で命を捨ててくださるということです。そんなことは誰も想像できなかったし、心に思い浮かびもしなかったことです。神の民であったユダヤ人でさえも想像できなかった。だから主イエスを十字架で殺してしまったんです。彼らは神の言葉である旧約聖書を持っていましたが、こういう神様の御心までは読み取れなかった。だから彼らにも隠されていました。ただ出来事が起こってから、主イエスの弟子たちが改めて旧約聖書を読み直して、初めてこの神様のご計画が分かった。で、私はこの教会の主任牧師を退任してから、時間的に余裕ができましたので、説教塾のいろんな集会に顔を出すようになりました。でその中で先月の14日に浜松へ参りまして、静岡説教塾の学び会に参加をいたしました。で静岡説教塾では今長く銀座教会の名誉牧師をしておられた渡辺善太先生という方の書かれた聖書的説教とはという本を読みながら学んでいます。でこの前取り上げたテーマは、旧約聖書から聖書的説教をするにはどうすればよいかという、そういうテーマでした。私たちはユダヤ教のラビではない、 キリスト教会の牧師です。で、そういうものとして旧約聖書をどう解けばいいのか、まあ、そういうことを論じた部分です。で、そこに書かれてあることを読んで、なるほどと、改めてなるほどと思ったんですが、最初の教会はユダヤ人の教会でした。で、ユダヤ人たちがユダヤ人たちに伝道したんです。それが最初の教会の伝道で、何を根拠に伝道したかというと旧約聖書です。ところが旧約聖書というのはユダヤ人がもう何百年も読み続けて、その読み方は確立していた。ですから教会が彼らと同じところに立って議論しようとしても到底太刀打ちできない。それで教会が何をしたかと言いますと、ユダヤ人たちとは違う新しい旧約聖書の読み方を考え出したんだと、こう言うんですね。で、いろんな読み方を考えたんですが、その中心になったのがキリストを証言する書物として読むことですね。この旧約聖書はイエス・キリストを証言している、そういう視点から旧約聖書を読んだ、読み直した。そしてその読み方で彼らはユダヤ人に伝道したと、こう言うんですね。実際にヨハネによる福音書の第5章では、主イエスが旧約聖書について、聖書は私について証しをするものだと、こう言っていらっしゃいますし、ルカによる福音書の第24章を読みますと、復活をなさった主が2人の弟子に対して聖書全体にわたってご自分について書いてあることを説明されたと、そう書いてあります。主イエスご自身がそういうふうに旧約聖書を読んでらっしゃった。で、このローマの信徒の手紙の中でもパウロがたびたび旧約聖書を引用していますが、それはすべてキリストを証言する言葉として引用しているんです。で、そういう読み方を教会は苦労しながら身につけていったんだと。だから私たちが説教するときもそういう読み方に従って説教するのが一番いいと渡辺先生は言っておられる。で、それは本当に深い、そういう聖書の読み方をするということは本当に深い神様の知恵を明らかにすることです。その知恵によって私たち異邦人が救いに入れられるようになった、そのことを明らかにすることです。パウロの言葉で言いますと、私たち異邦人が信仰の従順に導かれるようになった。救われるということを信仰の従順に導かれるというふうに言ってる。で、この異邦人が信仰の従順に導かれるということをパウロはこの手紙の中で3回言っています。とても大事な言葉なんです。異邦人と言いますが、もともとの意味は神様に捨てられた者たちという意味です。エフェソの信徒の第2章の言葉で言えば、イスラエルに属さず、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず神を知らずに生きてきた者たちです。私たちはそういう者たちだった。そういう者たちが救われて信仰の従順に生きる道へと、生きる者へと導かれた。それはちょうど誰にも面倒を見てもらえなかった野良犬や野良猫のような動物が飼い主を与えられて、飼い主との信頼関係の中に入れられて家族の一員にされるようなことです。だいぶ前にテレビで見たんですが、以前北海道でたくさんの動物と一緒に生活をしていた畑正則さんという方が いらっしゃいますか。その人が捕まえられたばかりの山猫の、野生の山猫の子供、それを受け入れるという試みをなさった。でそのためにその猫が入れられている檻に入っていくんです。で子供といっても山猫ですから、ものすごい勢いで猛然と警戒し怒ってる。でそういう山猫に手をこう差し伸べるんですよ。で当然引っかかれるんですね。ものすごい勢いで引っかかれる、血が出る。でも彼は手を引っ込めないんです。何度引っかかれても手を出し続ける。そうやってどれくらいそうしていたのか覚えていませんが、とうとうその子猫を抱き取ることに成功する。で子猫はすっかりおとなしくなって、自分が引っかいて血だらけにしたその手に抱かれている。この人は自分を受け入れてくれる人だと分かったんです。だから安心したようにすっかりおとなしくなって抱かれている。それは本当に驚くような経験でした。私はそれを見ながら思い起こした聖書の言葉があります。ヘブライ人への手紙第12章、あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまでに抵抗したことがありません。で私はそのテレビを見ながら、罪と戦って血を流すまでに抵抗するというのは愛し続けるということだと分かりました。自分に反抗する者に手を出し続けるということです。そうやって罪と戦う、その人と戦うんじゃない、その人を支配している罪と戦う。イエス・キリストはそのように罪人たちの反抗を忍耐されたと、そう言うんです。ご自分に反抗して噛みついたり引っかいたりする人間たちに対して手を出し続けられた。自分がそのようなキリストの忍耐によって救われているということをよく考えなさいと、そう言っているんです。まあ、こういう言葉を聞きますと、私は主イエスに対してそんな激しい抵抗したことがあるだろうかと、まあ、思う方がいらっしゃるかもしれません。山猫みたいに引っかいたりいたしませんという方も、まあ、おられると思いますが、でも本当にそうでしょうか。御言葉を聞いていながらそれを無視したことはないでしょうか。御言葉を聞いているのにすっかり忘れてしまって、まるで当然のようにやりたいことをやってしまうということがなかったでしょうか。言葉を無視するというのはその人を無視することです。私たちだったらそんなふうに無視されたら怒り狂ってこっちこそ無視してやるって思うかもしれませんが、でも主イエスはそうなさらなかった。罪人たちの反抗を忍耐なさったんです。そうやって私たちを信仰の従順へと導いてくださった。そしてこれは過去のことではありません。今でもそうです。今でも主イエスは私たちの不信仰を忍耐して手を出し続けて信仰の従順へと繰り返し導いてくださっているんです。今年の2月に沖縄を訪れて3つの教会で説教しました。で最初の教会は那覇近郊にある牧港という町があるんですが、そこにあった教会です。 で、そこでお話をしましたのは、マタイによる福音書第20章にありますブドウ園の主人の話です。で、この主人は自分の持つブドウ園で働く労働者を雇ったんですが、朝6時から12時間働いたものと、夕方5時から1時間しか働かなかったものと、同じ1デナリオンを払った。私たちの父なる神様はそういう方だと主イエスが教えてくださった。で、礼拝が終わってから、ある人からこういう質問をされました。神様は、若い時から長い信仰生活をした者も、死ぬ少し前に信仰に入った者も、全く同じ扱いをされるんでしょうか。そうです。と私が答えますと、その人はこう言いました。それでは生きている時は自分の好き勝手に生きて、死ぬ少し前に洗礼を受ければいいと考える人も出てくるのではないでしょうか。それは神様を利用することではないですか。それでもいいんですか。そう言われた。で、私は少し考えて、それでいいんですと答えました。もちろん私たちが神様を利用するなどということは許されることではありませんし、絶対にしてはならないことです。でも一方で神様はご自分が利用されることを忍んででも私たちを信仰の従順に導こうとしておられるんです。そして神様がこういう方だからこそ、この神様を利用することなど決してしてはならないんです。主イエスは自分に対して罪を犯した者を何度許せばよいかと問われて、7度を70倍するまで許しなさいと言われました。やり直したいと思う者は何度でも許す、ご自分のもとへ立ち返りたいと願う者は何度でも受け入れる、それが私たちに対する主イエスの姿勢です。だから私たちはこれまで何度も許されてきました。70倍では収まりきれません。700倍も7000倍も許されてきました。それによって信仰の歩みを守られてきたんです。これは嘘偽りのない私たちの姿です。これらすべてのことは神様の深い知恵から出ていることです。私たちの弱さも不誠実さも傲慢さも強情さもすべて知り抜いていてくださる神様の知恵です。そういう者たちでさえも愛してくださる愛に裏打ちされた知恵です。この知恵をもって神様は私たちのために救いの技を成し遂げてくださった。だからこの手紙の全体を通してこの神様の救いの技を書き記してきたパウロは、その最後にどうしても神様を賛美せざるを得なかった。だから私たちもパウロの言葉に合わせて神様を賛美しつつこの手紙を読み終えたいと思います。この本当に深い知恵のある唯一の神様にイエス・キリストを通して栄光がいよいよ限りなくありますように、そして何よりもご自身の身をもってこの神様の救いを私たちのために成し遂げてくださった私たちの主イエス・キリストに栄光がいよいよ限りなくありますようにお祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、使徒パウロが書き記しましたこのローマの信徒への手紙を今日読み終えます。最後にパウロが本当に深いあなたの知恵を改めて明らかにしてくれています。 誠にその通り、誠に深いあなたの知恵によって私たちが、罪人である私たちが救われていることを改めて心に刻みます。神様、心から感謝いたします。そのためにあなたが起こしてくださった出来事を今週、そして来週のイースターの日に私たちは心に覚え、お祝いをいたします。喜びを持って日々を送り、そして喜びを持って主のよみがえりを祝うことができますように。そして何よりもあなたがいてくださる、そのことのゆえにどんな闇の中でも私たちに望みがあることを改めて私たちに教えてくださいますように、その光の中で一人一人の信仰の歩みをあなたが導いてください。このキリスト品川教会の歩みをあなたが導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまから役員認職式を執り行いたいと思います。3月教会総会で役員として選ばれた兄弟姉妹方は前へお進みください。私たちは今、3月教会総会で役員として選ばれた兄弟姉妹をその職に任じようとしています。これらの兄弟姉妹が選ばれたのは選挙によってです。私たちは選挙を通して教会の頭である主キリストが御心にかなう人たちを選んでくださったと信じます。それゆえ全教会はこれらの兄弟姉妹たちを主がお立てくださった役員として尊重しなければなりません。聖書を読みいたします。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。それでは約束をしていただきます。あなた方は今主の召しによって役員の務めに任じられようとしています。あなた方がこの務めに任じられるのは、教会の頭であり真実の牧者である主イエス・キリストの御心によるものと信じて、恐れと感謝を持ってこの群れに仕え、牧師と共にこの教会の秩序と一致のために奉仕することを約束なさいますか。キリスト品川教会の教会員の方はお立ちください。あなた方が総会において選んだ兄弟姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方は主がお選びになった役員として、これらの兄弟姉妹を受け入れ、信仰者にふさわしい従順を持ってその務めを尊重し、役員のために祈り支えることを約束なさいますか。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたが与えられた御子イエス・キリストが私たちの教会の頭となられました。ご自分を与えられた聖なる御子の十字架の御業が教会の土台です。 役員に選ばれたこの兄弟姉妹たちが忠実に教会に仕え、真実なるキリストの業に生きられるよう力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。教会はご着席ください。今私はあなた方を役員の務めに任じます。主イエスキリストに倣い、主の体である教会に仕えるために選ばれ任じられました。主があなた方に必要な恵みと知恵とをお与えくださいますように。あなた方を牧師および道路の役員とともに教会を守る職に任じられました。教会は主の御言葉によって生きるものです。日々御言葉を読み、御言葉に照らし、御言葉に従って生きるものでなければ、正しい分別を持つことも教会を守ることもできません。主の教えによらなければ祈りも牧会も正しい監督の務めもなすことはできません。日々御言葉を心に留め、神からのものか人からのものかを分別し、神に喜ばれることを成して生きるよう努めていきましょう。教会の頭である主イエスキリストが私たちの模範となってくださいました。愛する主がくださった恵みの技に従って、求める者に惜しみなくお与えくださる神の知恵と力により頼んでいきますよう、聖霊の豊かな助けがあなた方にありますように。アーメン。後ろ振り向いてください。参加総会で選ばれた新しく役員の職に任じられた方です。皆さんお支えください。どうぞ席に持ってください。 ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。どうぞ中央通路から前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。
全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のお挨拶をなさってください。平安がありますように、平安がありますように、平安がありますように。それでは報告をいたします。先週はコロナに感染し不在にしてしまいました。私を含め教会に出席された10名の兄弟姉妹方の一次感染者があったと思われ、安全を保つために今日までインターネット礼拝を推奨することになりました。次週は通常通りの礼拝となります。皆様のご心配またお祈りをありがとうございました。そして先ほど新年度に役員に選ばれた7名の兄弟姉妹の役員認職式がありました。認職された役員の兄弟姉妹方のために覚えてお支えください。そしてこの礼拝の後臨時の教会員懇談会がありますので、教会員はオンラインまた礼拝堂にお集まりください。そして今日から受難週です。木曜日には聖晩餐礼拝が午後7時からあります。そして連徒感想文がまだの方は今週中にご提出くださいますようにお願いいたします。そして聖書通読表を作りました。事務所の前に置いてありますのでどうぞご活用ください。今年度もぜひ1年聖書の言葉に直接触れ聖書を一読することをお勧めします。以上、報告を終わります。平和があるように父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき日の落ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。